お、入力、マイクのテスト、マイクのテスト勝手にしよう
よ。でも音量はいじれないんだよね。
音量はいじれない。
お
うーん、
まあ、最悪。聞こえてるっちゃ聞けるけど。
まあ、そう、まあ、まあ、聞こえてないわけではないですよ。ないわけではね。
お
うるさいの
怒られたやん。
そうそう怒られた。
はい、始まりました。ホラボド。この番組は、ボードゲームとおすすめ映画について、あーだこーだおしゃべりする、なんちゃって紹介番組です。パーソナリティは、私、もみ。そして、
私、イカ。
私、タナビ。
私、カブラギ P です。
イェーイイェーイイェーイ
イェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイこれ何これ、え、
ほら、大学のなんか、講義の1個でやってるんちゃうんだよ。なんでこんな堅苦しいね。
え、待って、ちょっと待ってください。この回は何回ですか、ちなみに。
今回はですね、またもや、イカさんと田辺さんに出ていただく、後ろ向きラジオでございますよ。
あれあれあれ
そして今回は、なんと、ここに、さらに後ろ向きなメンバーが1人追加となりまして、カブラギ P 君です。
はい、後ろ向きです。
あー、ちょっと、カブラギ P 君は久々やね。
久々ですね。
そう、久々にホラボド出てくれてるけど。
いや、でもなんか、ツヤツヤしてるよ。
なんか、ツヤツヤしてる。肌ツヤいいやん。どうしたん？
うん。やったら照明のおかげ。
いや、絶対ちゃう。職場がいい感じなんや、職場が。
昔に比べて。
そうよ。
昔をちょっと悪く言うわけにいかないですか。
そうですね。でもね、今はもう、ピークライトで、鋭意頑張っております。はい、ピークライトのカブラギ君ですよ。
うん。
いいな。
うん、頑張っていただきたい。
どうなんですか、最近、カブラギ P 君は。
最近はなんかバタバタしてますよ。
仕事で？
仕事もプライベートも。
お、何プライベートって教えてよ。
いや、そういうあれじゃない
です。ここで言う話ではないと。
あ、なるほど。あとで聞こうか。
別の趣味が楽しいだけです。
え、別の趣味？あ、もうボードゲームやってないな。
そんなことないですけど、ちょっとね、やる機会がね、ちょっとどうしても減りがちじゃないですか、さっき。
わ、なんか、私たちの知ってるカブラギ君じゃなくなってる。
だって見つけてもうたな。
見つけたな。
今のご時世でできるアクティビティの何か
なんだ、風俗ちゃう？やっぱり。
だからか。
今あかんでしょ。
いや、今あかんでしょってこともないけど、まあまあまあ、そんな時世の今ですけれども。
うん。
まあじゃあ、カブラギ君以外でも最近あった出来事教えてください。
ああ、じゃあ、はい、はい、はい、はい、はい。
お、田辺。
経過報告をさせてください。
何経過？
この間、うん、後ろ向きで撮りましたね、うん。漫画おすすめ会。
そう、おすすめの漫画をね、ご紹介させていただく回。
読みました。
お、すごいぞ、やったぞ。
はい。カラオケ行こう、ガンニバル、チ。
お。
ですね。どれも良かったし、めちゃめちゃ。
あ、良かった。
それぞれ三者三様、うんうん、違う良さがあるというか、まあ、カラオケ行こうが一番良かったかな。
あ、やっぱり、いや、気に入ってもらえると思ったんだよね。一巻で終わるからね。
あれはですね、もう、漫画がいいとか良し悪し関係なしに、お話としてあれ面白いです。
そうなんです。
読む人の年代もそんなに選ばないかなと思ったんで、万人受けするな。まあ、なんかちょっと理屈じゃないぐらい面白かったんで、あれは。
もう読み終わった後のね、ほっこりする感覚みたいなのも、独特でいいですよね。
なんか最後にちょっと書き下ろしの追加みたいなのがついてるんですけど、それも良かったですね。
お、うん、という、まあそんな絶賛のカラオケ以降、ぜひまだ読んでない方は読んでいただきたい。はい、
そうですね、うん。ガンニバルもサスペンス好きな方おすすめです。
うんうんうん、
チーもいいですよ、チーも良かったです。
チーは今後にもね、期待ですからね、展開ね。
とりあえず第2週まで僕は読んでるんで、まだ第3週読んでないんで、ね。
あ、第3週はもうさらに飛躍しますから、話が。
なるほど。
変なところで称賛されてるよね。
あ、そうですね。今、うん、チーは特にそうですよ。
だから読まない。
なんでやねん。
メジャーな作品は読まない。
いやいや、まだそこまでメジャーじゃないから。最近週末のワルキューレがネットフリックス配信とか始まって、
あ、
だい。
あ、一気見した、一気見した。面白かった。
あの、エロいやつ？
エロ
いか？
え、まあまあ、裸の人多いけど。エロくはないかな。
週末のハーレムとすぐ間違
え。間違えましたね。
それじゃない、それじゃない、それじゃない。
全然違います。まあ、そんな田辺くんはね、漫画を読み漁っているということで。
いやー、ありがとうございます。なんか、最近結構、おかげさんでいろんな漫画を読み返すようになってきたんで、はい。僕の方でも面白い漫画いくつかあったんで、また今度紹介したいと思います。
あ、いいですね、うん。またやりましょう。
ぜひぜひ。
はい。イカさんどうですか、イカさん。
最近、ネット小説ばっかり読む。
ネット小説？
異世界ものはなろうじゃない。
うんうん。
なろうなんですけど、okay. それとは別ジャンルで、悪役令嬢というか、その令嬢系の小説がたくさんあるんですよ。
何それ？
に悪役令嬢に転生した系ですか、もしかして。
そうそうそうそう。そう
だよね、だよね。
いっぱいあって、それも、そんなにメジャーじゃなく、本当にこう投稿された、もう無料で読めちゃうやつを、読んでる。
何、そういうジャンルがあるの？
ジャンルがある。
悪役令嬢。
令嬢が、なんか、転生したパターンとか、
うんうん、
すごい、その子がいい子で報われるとか、めちゃくちゃ不幸やけど、うん、不幸にした奴らをざまあするみたいな。
だって、ざまあす。
王子と結婚して、今まで育ててきた親はめちゃくちゃそういう報をしてたのに、こうざまあす。
太陽王子と。
ざまあ
す。太陽王子は、もうなんか、いろんなこと彼もやってると思う。
いろんなこと彼もやってる。そう、悪いことしてるみたいな言い方やめてください。彼は何もしていません。
そういう小説を延々と読んでたり。
いや、いいですね。イカさんはいろいろと多趣味というか。
いいものをこれやっていうのは紹介できないけど。
そこ肝心なんだけどな。
アルファポリスってとこ読んでください。ね、
アルファポリス。
で、そこが、その、ウェブ漫画とウェブ小説、それも素人が投稿できるサイトなんです。で、そこのランク上の方のやつを読むと、やっぱりレベルが高いんで読みやすい。
ああ、いいですね。あ、今のでね、思い出しましたよ、ランキングっていうので。
うんうん。
私も最近、渦結構利用してまして。
渦ってなんだ？
渦、この間やった、やった。面白かった。
渦いいですね。渦っていうのは、以前のホラボドでレゼさんに紹介していただきましたマーダーミステリーを基本的に無料で遊べるオンラインアプリですね。
あのアプリすごいよね。
もう3作品遊んだかな。
すげえ。もうめっちゃやってるやん。
いやすごいよ渦は。
どうした？
だって実際遊んでそう思いませんでした？
僕は思いましたね。本当に、あれ、アプリ1個で完結したって思って。うん、今までオンラインでまだミスやるって結構大変だったじゃないですか、ね。いろいろ接続したりとか、ね、準備とか。
DM が必要だったり、なんかいまいち回線がうまく繋がらないやとかいろいろあったのが、基本的にすごいスムーズで、うん、かつ GM のね、役目果たしてくれるんで、途中で何か行動を起こした時に、そういう行動を起こしたらこういうカードがオープンになるみたいなのも全部でやってくれると。
そう。
これは画期的よ。
アプリだからこそできる演出みたいなね。
そうですね。まだだからアプリ落としてない方はもうぜひ落としていただいて。う
ん、マジ、単純に敷居めちゃくちゃ低いんで、とりあえずまだミスわからんつって、うずダウンロードしてやってみるのは全然できるんで。
しかもあれですね、オンラインじゃなくてもできるんですよね、正直。だから、全員が落として、で、このシナリオじゃあやろうって言って、もう対面の状態で携帯片手で、マイクを切ってやってとかもできる。まあ、シナリオによるかもしれないですけど、まあ、そういうのもできるシナリオも入ってるんで、普通になんか時間できたな、ボードゲーム、まあ、一休みして、あと1時間ぐらい何する？あ、じゃあ渦やろうぜ、みたいなもその場でできるし。
ああ、やろうぜって言われても、ま、断るんですけどね。
イカさん、まだミステリーはもう、やらないからな。
やったら、お前たち大変なことになるぜ、みたいな状態にはなる。
どんな脅迫やねん。
こいつ全然推理せえへんよ、みたいな。
殺されるで、ほんま。
僕は犯人じゃないです。他はわかりませんっていう。
いやいやいやいや、
他はわかりません。そういうプレイ
ヤー、一番困るの。もうね、そういうプレイヤーたまーにいるけど、ほんと。そういう。
あれって、やる気がないんじゃないんです。本当にわからないんです。
バカ、もういい。もういい、この話。はい、まあ、そんな感じで、お話進んでますけれども、全然ね、カブラギ君にスイッチが入らないですけれども。
久しぶりなんで。
これから、これから。
まあ、今回、カブラギ君を呼んだのはですね、二つ今回も用意しました。テーマに、ぜひともカブラギ君は出ていただきたいなというところで、呼んだわけです。
何のテーマですか？
はい、今回はですね、前半のテーマが、また、ボードゲームを一緒に遊んでもらうための工夫。そして、そして後半のテーマは、良くないガンダムについて語ろうというね。どっちもエッジが効いてますよ、これは。
いやー、もみさんどうしたんですか？特に後半どうしたんですか？大丈夫ですか？本当に大丈夫ですか？
いや、だからもうこういうのはやっぱガンダムが得意なね、方をお招きしたくて、もうそれこそ、まあ、田辺さんとカブラキ君がいればもう鬼に金棒ですから。
いやー、僕のおじいちゃんが政治の話と宗教の話と野球の話とガンダムの話はちょっと気をつけないとダメよって言ってたけど。
そらそうだ。うちのおばあちゃんも言ってたわ。
怒られるで。
そう。というのは、まあ、今回の、敵を作りそうなものですけれども。まあ、まずは前半ですよ。前半。
うん、そうね。
はい、はい。ということで、また、ボードゲームを一緒に遊んでもらうための工夫について、みんなで話していきましょう。
うん。うん、
準備はいいですか？
ありがとうございます。
はい。あ、何がありがとうございます。
いや、これ、多分、あれですよね。僕がこの話したいみたいなのを前に言ったやつですよね。これって、多分しか。
覚えてないです。
覚えてないんかい。
覚えてないです。
ないんかい。
まあ、ちょっと言うて、私もね、実はいろいろ考えてまして、
うん、
まあ、コロナがもう1年経ちましてね。
うん。うん、
みんなのこう、家でじっとしてようみたいなところから、少しずつこう意識が、こう、もっとエンタメを求めるみたいな風に思っていて、で、ドンキホーテとか、ヨドバシカメラとか、トイザラスとか、ボードゲームコーナーっていうのがバコーンってこう、今大きくなってるんですよ。で、その影響で、私の住まいの周りのお店でも買えるようになってるんですよ。
お、もみさんの近所で？
その結果何が行われてるかというと、全くボードゲームに興味なかったカップルたちがですね、あれ何これっつって買っていっていくわけですわ。
はいはいはい。
で、その人たちが、あれ、ちょっともみさんってボードゲーム結構詳しいですね。なんか僕も興味あるね。今度彼女と行っていいですかみたいな。
そんな流れになるんよね。
うちのゲーム会に、その新規で4組5組、もうガンガン入ってきてて。
なんだ、もみさんどこ？もう謎の集会所やな。
いや、だからあれですよ、都心でもないから、やっぱり、簡単にエンタメに機会がないんですよね、触れる機会が。
ああ、
うん。だから、こう、手短に、なんか、じゃあ映画とか、音楽とか、うん、でもこれもいつも通りだなってなった時に、お、ちょっとドンキで買ったこのボードゲーム、しかも、それをもっといっぱい持ってる人がいるじゃん、じゃあ、遊びに行ってみようみたいな。っていうので、うちに来てますね、最近。
そんな流れになってんねんな。面白い。
でですよ。そこで思ったわけですよ、
うん。
せっかく来てもらったわけですから、また来てもらいたいわけでしょ、
うん、
うん。そのためにどうしたらいいんかなってずっと考えてて。
うん、
というのをちょっとこの4人でね、お話ししたいなと思ったわけです。皆さんのね、そういった手法、手腕っていうのを聞きたいわけですよ。
本さんとこの環境が特殊環境すぎ
ひんそれ。そうかな。いや、おそらくね、今結構増えてると思いますよ。こういった方々。ツイッターとかでその、ボードゲーム好きとか言ってる人たちじゃなくて、もっとサイレントな、ボードゲームに興味あって、なんか若者同士で遊んでるみたいなグループが結構増えてってると思うんですよね。
じゃあ、それはもちろん、お店にも立ってるので、土日はもうそんな感じする、大体。
そうですよね。コロコロ堂さんのやっぱりユーザーって、基本的に若くてライトで見た目の整って清潔感のある方々ですからね。
それは、まあ、人によります。それはいろんな人います、ね。
そうです。イカさん行ったら、入り口のところで謎のバリアみたいなにビューって。
なことないです。なことない。
入りにくかったな。
コロコロドア皆さんお待ちしております。
入りにくかったな、じゃないね。
入りにくかった。
怒られるだろ、ガンちゃんに。
やめろ。
そんなことないですよ。はい、コロコロドアはね、1階もあって2階もあるんでね、それぞれのこうスペースで、まあ分かれてね、遊べますし、はい、はい、みんな和気あいあいとやっていますから。
できますんで。
うん。
ぜひぜひ。
まあそういったところの観点も含めつつ、まあ進めていこうと思いますけれども、
はいはい。
じゃあですね、まあ、せっかく、ま、4人集まったんで、ちょっと1個ずつね、それぞれがこう思っていることっていうのを、ま、伝えて、で、それについてみんなで、ああだこうだ喋っていく。で、また次の人に代わってみたいな形でやっていきましょう。
うん、うん、
じゃあ、言い出しっぺなんで私からいいですか？
はい。
はい、また一緒に遊んでもらうための工夫。私が一番大事にしていることなんですけど、
うん。
めちゃくちゃ褒める。
まあ、褒める。確かに褒める。
褒めるっていうのは、例えば、一緒に遊んでて、向こうの人がね、まあ、ボードゲームほとんどやったことないけど、こう、初めて手打ってみた。で、得点をゲットしたってなったら、お！得点ゲットできてる！すごいやん！これを積み重ねてったら、勝てるかもしれんで、とか、あ、その手全然思い浮かばんかったわ。うん、あ、すごいな、みたいなのを、ちょっと、嘘くさくても、過剰に褒めます、私は。
うん、うん、うん、うん。
わかります。
お、田辺さんわかりますか？
もう、上手っていう。
いやいやいや。
上手とか
っていう。一撃やな。
説明した段階で、つまりこれをこうすればこうなるってことですよね、とかっていうふうに、やっぱりこっちとしても嬉しいんで、いや、その通りですね。めちゃくちゃ分かってるじゃないですか。
あ、そうそうそう。その理解力に関しても、やっぱ褒めてあげてて、うんうんうん、ちょっとしか説明してないね。これだけ分かるんだったら、他のゲームもできますよ。とかね。
うん。わかるわかる。
で、向こうからすると、当然、まあ、大人ですから、ちょっと、過敏だなとか、嘘くさいなとかって思うかもしれないんですけど、でも、それぐらいでいいんですよ。なんでかっていうと、それって結局、求められてるっていうことの裏返しじゃないですか。その、また遊んでほしいから、一生懸命こうやって褒めてるし、一緒に遊んでて楽しいよってことを伝えてるっていうことなんで、その、さりげに言うよりも、こういうのはもう思い切ってガンガン褒めてあげるっていうのは大事かなと思うんですよね。
なんかリップサービスは全然ありだし、
うんうん
うん、もうそのルール説明の時点で最後まで聞いただけでも、もうそっからよいしょしちゃう。もう普通の人だったらここの時点でもう寝てますよぐらい。
チュパミさんなら寝てるのに。
なんかだから、そのもしかしたら適当に打った手だったりするかもしれないけど、でも、うまい感じだったら、やっぱ言わないより言ってあげた方が、まあ、
そうですね。
よっぽどじゃない限り嫌な気分にはならないじゃん。
そうね。う
ん、で、まあ、おのずと盛り上がりますしね。そうやって言葉を出していくことでね。で、それで言うと、こう、2回目さらに来てくれた場合は、あ、前よりもできるようになってますね、とかね。そうやって、まあ、成長してるっていうところも相手に伝えて、まあ、いい気分になってもらいたいっていうのは、やっぱあります。
うん、いい気分もら
え、そう、覚えてもらえてるのがいいよね。
うん、うん、うん。そうですね。はい。まあ、そんな感じですけど、イカさんどうです？
いや、まあ、似たような感じで、相手が打つ手に、おーとか、やりますね、とか、どうしようとか、なんか、悩んでるふりしたりとか。
あー、なるほど。
本当に悩んでるね、ゲストの場合に。なんか、
わかるわかる。
うまくやられた感を出すっていうか。
あ、それ大事っすね。確かに。こう、そう来たか、うーん、みたいなリアクションしてあげるのは、やっぱいいですね。
自分の手番で言っていってちゃんと考えてますよっていうのを、相手に言ってって考えてほしいっていう伝えてる部分もあったりもするし、
うんうんうん、
なるほどなーって言いながら、こうでこうでって、口に出すのもいいですね。ちょっと考えてること。
そうですね。
で、あ、ここ行かれへんし、こっちも行かれへんからなー、みたいな。じゃあ、こっちかこっちしかねえなー、とか、言ったりするみたいなのも、やるかな。
イカさんやってるわ、確かに。うちの会来た時ずっとやってたわ、女の子。まだ全然初心者の女の子に一生懸命そうやってやってましたね。
なんか赤パターンみたいな言い方せず
に。いやいやいや、いいことですよ。そうやってやっぱ年上の方でもこうやって一緒のね、その対等にこう考えて戦ってるぞみたいな空気感を作るっていうのはやっぱボードゲーム対面でやる以上は大事だなと思うんですよね。
目線を下げるっていうか、慣れてない人には慣れてないなりの目線の下げ方みたいなのあるし、うまい人やったら逆に目線を上げるしっていうのも、その場の雰囲気を良くするテクニックかな。
なるほど。という感じの、その褒める、そしてリアクションするということですけど。
大事です、大事。
じゃあ続いて、じゃあ、カブラギ君に聞いてみよう。一緒に遊んでもらうための工夫何かありますか？
主催者とか、まあ、いわゆるゲームを持ってくる側の熱意を、腹八分目にしとく。
どういうこと？どういうこと？
わかるわかる。
いや、熱はダメっていう。
うざくなるぐらいプッシュしちゃダメって
こと？熱が強くなるってこと？
そうそうそう。リップサービスとかは全然、普段より多めでもいいんだけど、まあ、ちょっと初心者の方って気合入るじゃないですか。こんぐらいの時間で、この人数で遊ぶんだったら、こういう感じのゲーム持ってったらいいかなとか、自分の中で組み立てるんだけど、だいたい熱意を込めすぎると、それを全部やったらそら疲れるがな、みたいなことが起きるから。しかもなんか変に、あ、二つ目のゲームですごい時間かかっちゃった、と、あといくつもあるのにとかって、どんどん押し付けていっちゃうの良くないから。
なるほどね。
うまくいかないこと前提で、もう一応5個用意したら3個ぐらいで終わるぐらいの気持ち、心持ち。
ああ、まあそれはそうね。うん、うん、うん。個数もそうだし、まあ熱意的にもそうで、このゲームはこう遊ぶべきだみたいなのを思ってたとしても、あまり相手にね、こう無理強いさせないっていうのはポイントですよね。
なんか本命みたいなのもそうだし、その遊んでくれた人も、その初心者も、多少余裕を残して終わった方が、他にもこんなのあるんだよって言って、やっぱ次の日にも繋がる。あるし、
うんうんうん、
まあちょっとね、一番嫌なの、この全力投球して、これだっていう、 マイベストをバーって披露して、わこんなもんなんみたいなリアクション取られたら死んじゃうから。
ああ、地獄やな。
そうそう。だからまあ、ちょっとあえて抑え
ない。まあまあそうね。期待しすぎは良くないですか。合う合わないありますからね。
そうそうそう。
で、アグリコラめっちゃ面白いんだよ、アグリコラ。アグリコラっていうね、アグリコラって来られたら、もうアグリコラ二度としてくれんよね。
そうね、多分二度としてくれないです。それ多分、
ね。そういうのじゃないっていう。合う合わない。
電力会社でそれ食らったことあるんで。
ああ、私はカタンとドミニオンでありますね。
ゲーマーは一番一緒に遊びたいなと思ってるものは初回で持ってこない方がいいなと思って
る。ああ、なるほど。なるほどね。いいこと言ったよ、いいこと言って
メンバーと慣れてからね。
そうそうそうそうそう。うん、
あ、でもね、これ意外とね、その逆説もあって、その、ボドゲ彼女の事情の中で、だいぶ前にあった話なんですけど、どういう風に男子に言われた時嬉しいみたいなお題の時にあった答えが、君とこのゲーム遊びたいんよなって言われるがすごく嬉しいみたいなのがあったんですよ。
うん、
っていうのは、例えば遊びに行った時に、なんかすごい気使ってくれて、あじゃあゴキブリポーカーしようとか、
うん、
お化けキャッチしようとか、そういうなんか、あれ典型的なところから言って、もしかしてこの人、自分のやりたいやつ我慢してないかなっていうのを、その、見透かしてしまうと、うん、やっぱり気分が乗らないらしいんですね。まあそれはちょっとまあ女性目線のそのやっぱり相手の本質を見抜くっていう力もあるのかなとは思うんですけど、でそういうところで、いやちょっとこれ難しいけど、一緒にやったら盛り上がると思うからやらへんみたいな、で持っていくのは嬉しいらしいので、まあ当然その急にアグリコラやろう、ルールインストに1時間かかるわとか、そういうこととはまた違いますけど、まあちょっと難しい目でも、あなたとやりたいみたいなのをこうプレゼンしつつ、まあ進めるっていうのもいいかもしれないですよね。
うんうん、一緒に楽しめるっていうのはやっぱりね。
そうそうそうそ う, そう、
うん。
みたいなのは、実は私ね、やってますよ、
うんうん。
ちょっとしたコツに近いんですけど、うん、まず、カブラギ P さんが言うように、10個遊びたいと思っても、全部言わないです、最初に。ああ、じゃあ来てくれたんや、じゃあどれにしようかなって、まるでそのタイミングで考えてるふりして、で、あらかじめ考えておいたラインナップでこう、一個ずつ紹介していって、で、もうあと一個遊んだら終わりやな、今日は、みたいなタイミングで、二段ぐらい上の、
確かに。
二段ぐらい上のちょっと考えるやつとかを、思い切ってプレゼンして出してみるみたいな。
うん。もみさんは割としっかり考えてるよね、そのラインナップは。
そこ、そうですね。で、そこまでのリアクションとかもやっぱ全部見て、で、考えますよね。最後の献立これにしようっていうのをもう、
うんうん、
ゲーム途中で考えてますけど
楽しいですよねそれもね。
でもしうまくいかなかったとしてもえこれ今ルール聞いたしまたやろうや今度だったらルールインストいらんしみたいな。
なるほど。あえてやらないを残しておいた方が自分自身も次回へのモチベーションが、
うん、あそれはそうね、うん
のま
あうん、あ確かにありますね。できなかったらこれ次回絶対やりましょうねみたいな。ならば次またやるじゃないですか、
うんうんうん、
大事大事。
次回予告の引きみたいな感じが欲しい。
うん、あでもその時にねちょっと今質問していいですか。私が言われて困ったことがあって一回その初心者の女の子二人が来てで一緒にやりましょう私人狼とかならやったことあるんですってなったから、うん、バベルやったんですよ、うん、
はいはいはい、
滝沢さんとこのバベル、
うん、
まあ上に積み上げてって誰かが崩そうとしてるっていうまあ正体隠匿ゲームですけど、
そうですね、
あれを一回やった時にもう盛り上がりすぎて、
うん、
今日これずっとやろって言い出したんですよその子たちが。
まあでもわかるわかる、はい
はい、これねどうするのが正解だったんですかね。
しゃあないかな。でも結構あります。陰徳系好きな女の子とか結構その系統多くないですか。なんかずっともうこれやりたい。
まあ人狼がそもそも人狼しかしないからね。
なんでまあそれはもうその人のなんだろう性質というか、まあボドゲの楽しみ方なんで。
じゃあやってあげるの？ずっとそのゲームを。
まあやりたいならやってやけども、まあ今回のこの回の趣旨的にいろんなゲーム遊んでほしいんでってなったら、ちょっとあれかなとはなるけども。
ああまあ私はそうしましたね。ちょっとまあまた今度来た時一緒にやろうみたいなんで、で次のやつしようって言って結構強行しちゃったんですよね。
あー。難しいね。確かに。
難しいですよね、ここ。
そう。うん、だから、その子はいいかもしれんけど、うん、他の人よね、全員が全員そうとは限らないので、みんながみんなそれでいいんやったら、まあ、まあ、ええかと思うけど。
まあ、もちろん、バーベル面白いんだけど、一日昼から夜までこれやるんかと思ったら、この回の価値みたいなところが、
うん、そうね、
こんな。バーベル回やんけってなる。
こんないっぱいやるのに、バーベルで一日終わった、みたいな。
あと、まあ、あるかな、俺がやるときには大抵、この 面白さをキープしといた方が、次やるときまた面白いから、みたいな感じで、やりきっちゃうと、寂しいよっていう言い方を。
あー、なるほどね。それだったら2回くらいやってもよかったかもしれないですね。2回やって、もう1回やりたいみたいなところで、それ言うべきなのかな、じゃあ。
やるか、まあ、こう、別のゲームを挟んで、最後にじゃあもう1回やろう、みたいな。
あー、そう
なるほどね。
で、結果、やることはなかった、みたいな。
あー、ありそう、ありそう。
まあ、リプレイ派はね、やっぱり、同じもんずっとやるっていうか、あんまりゲーム慣れてない人は、同じゲームをずっとやる感覚っていう方が強いのかなっていう時はある。だから、UNOやり始めたら UNO ばっかりやってますっていうか、そういう、だから、複数ゲーム持っていることっていうのは少ないと思うね。
うんうんうん、
普通は。だから、他のゲームやろうぜっていうのは、なかなかないのかな、みたいな感覚は。
まあ、あと、ルール聞くのって大変ですからね。
う
ん、
そうそう。我々が思ってる以上に、リプレイ派はいっぱいいます。僕のね、友達で、本田くんっていう声優がいるんですけどね。
はい。
その方もそう、はい、主催してる会はね、丸一日、本田くんは一つのゲームをずっとインストし続けるだけで終わるっていうとこありましたかね。
あの子の会、ほとんどそんなやもんな。
はい。昼の1時から始まって、夜の11時まで、本田くんはひたすらアップルーレットを説明し続けて終わるっていう。
何回こったりのゲームすんねんと思って。
ずーっとアップルーレットですから、本当に。でも、それは、やっぱそれをずっと遊びたいっていう、メンツが集まってずっとやってるから、
う
ん、本当に。
そう、楽しんでるからね。
あ、だからまあまあ、まあ、まあね。やっぱ相手のそういう要望を叶えてあげるっていうのも大事ということで。はい、
うん、
じゃあちょっと次いきますか。次はじゃあ、田辺先生の、またボードゲームを一緒に遊んでもらうための工夫。は
い、いや、ちょっと、これ話ずれるかもしれないですけど、そもそもちょっと思い出してほしいんです。なんでこのテーマやったんか、もみさんちょっと忘れてるみたいなんですけど、
はあ、
僕はなんでこの話しようって言ったのは、きっかけがあって、
うん、
ちょっと前に、ツイッターで回ってきた、その、一個のツイートの中に、面白いのがあって、うん、初めてのゲームを、教える時の勝利条件は、また遊びたいって思ってもらうこと。で、めんどくさいって思われるような、細かいルールとか、勝つためのプレイングは後回し。っていう風に書いてあるツイートがあって。
ありましたね。
で、これ結構伸びてて、このツイート。で、僕もいいねとかしたんですけれども、あとあとちょっとよく考えてみたら、いや、ちょっと待てよ。確かに気持ちでは共感できるけど、ルールに関してっていうのは、なんかちゃうんちゃうかなっていう風に思うんですけど、ちょっと皆さんどう思います？この細かいルールは。
細かいルールを無視していいかどうかっていうことでいいですか？
まあまあ、そんな感じですけども。
その、僕は、あ、イカです。
わかってますよ。そう、久々に喋ったからみたいな。
いや、おらへんことなってたらええ
な。なってない、なってない。もう後ろ向き。なってないよ。
たくさんゲームしてるんじゃないですか、
うん。
で、僕のルール許容量っていうのは自分で自覚できるレベルなんですよ。
はいはいはい、
だから、ある程度のルール量が増えると、僕ある程度忘れちゃうっていうか、聞いてるのに、うん、そのルールあったねって最後になっちゃうんですよ。
うん、
はい、ああ。
人間ってやっぱりルール許容量ってある程度ある訓練によって増えたりできるとは思うねんけど、そのある程度人間は誰しもルール許容量ってあるんやろなと思うと、ルールをたくさん詰め込んでも忘れてたとか、その特典ルールを忘れてたとかなって
分
けたりするとトラウマがあるみたいなとこあるのよ。
ありますね。
多分、そう考えると、ルールを詳しくせんでもいい。それで慣れていくために、後からどんどんルール追加していくって教え方もあるのかな、みたいな感覚は若干はあるんですよ。
うん、
僕の気持ち的に。その、ルール詰め込むのはあんまりいいかなっていうの
が
あります。
はい。他どうですか？
どうかな、カブラギ君どうですか、うん、
あでもなんだろう、この、何、ルールを間違ってやっちゃったとかも、まあ起きちゃうじゃん。ただなんか、そう、でも、まあ結果的に楽しめれば、それはそれで一旦よしってできるのが、逆にそのデジタルゲームとか、そのきっちりしていて、それはできません、ブブーエラーです。コマンドを拒否されることがない、
まあまあ、
良さというか、うん、
そうね、確かにバグってフリーズするわけじゃないからね。
そうし、まあ変な話、後々発覚したらまあそれはその次回言ってとか、うん、まあ
でも
あるある、まあその時の回がやっぱ楽しく終わることを優先したいから、
うん、
やっぱこうどうしても人間中盤終盤ぐらいでルールのミスに気づくとかやっぱあるから、
うんうん、
まあそういう時にも言わない方が幸 幸せかもなって思ったら言わない。
うん、確かに。僕も言わないです。
あ、そうなんだね。
もみさん、どうすか？
ちょっとこれに関しては回答できないかもしれない。なんか、うん、そういう状況になったことがないですね。なんか、うん、その、ライトな方々って、ボードゲームのルールすごいざっくりで遊んでる方がいて、これ知り合いなんですけど、うん、まあ、近寄らないようにしてるんですけど、
どうしたどうした、
そういう方々は、本当にこう、ワキャーってこう楽しんでて、そのゲームの本質の部分、完全に無視してるみたいなこともあるわけですよ、旗から見て。
あら、はいはいはいはいはいはい。
で、そういうのも、こう、気にせず遊んでるんですよね。うん、で、一回横から、あ、そここうですよ、みたいなこと言ったことあるんですけど、やめてください、みたいな。そういう感じの回じゃないんで、みたいな言われて、それでハッとしたんで、だから近寄らないようにしてるんですけど、なんかもう、私とは違う畑なんだろうなと思って。だからやっぱ、まあ、ユーロゲームのその、緻密なゲームデザインとか、アメリカナイズなその、まあ、ダイナミックなゲーム性みたいなところのこう、楽しみ方じゃなくて、その瞬間瞬間に盛り上がるためのツールであるっていう考え方だと思うんで、その方々は。だからそういう路線の多分ツイートだと思うんですよね、あれって。
なるほど。いや、そうですね。
だからちょっと、わからないですね、気持ちが。
いや、まあ、その通りですね。僕もわからないですね。その、僕はできれば漏れなくは説明はしたい派の人間なんですけれども、まあ、そうじゃないとしてもね、さっきね、カウピッピが言ってくれたみたいに、そのルール漏れはやっぱりあるし、でもなんかそのせいで元々のルールがねじ曲がって遊ばれるっていうのは、ちょっと僕は嫌かなというか。
まあ、要は作家性を求めてるかどうかなんで、
はいはいはいはい、
はい。別にそこは、あまりやいや言う、まあ、前の私はいやいや言いましたけど、まあ今となってはもう本当にそういう時代を超えたんだなって思いましたよ。その今のボードゲームシーンっていうものが、そのライトな方々もいっぱい買って、某アークライトもウハウハ鳴ってるように、今の市場を盛り上げる上で、いやもっとルールを守るんだみたいなことを言うのはナンセンスなのかもなっていう。
なんか、
なるほどね。
いい意味でも悪い意味でも、いろんな人、あんまりボードゲームそのものに興味ない人にもボードゲームは浸透したから、まあ、変な話、その、ピサのシャトーのさ、グラグラゲームとか、あと、それこそ、黒ひげ危機一発とか、ジェンガとかって、なんか遊ぼうぜって誰か持ってきても別に説明書以内で遊んじゃうじゃん。
ちょっと待って、ピサのシャトーのグラグラゲーム知らないわ。何それ？なんで1個目に出てきた？何それ？
なんかあったなと思うけど。
なんで一番マイナーなやつから来た
よ。マイナーだったか。だけどなんかそういうのも、なんかそれこそ本当はスタートプレイヤーの決め方とか、手番順とかを守った方が面白いんだろうけど、まあ、その人たちってそんな気にしないで遊んじゃうから、それでも別にいいんだみたいな人たちもいるから、だから僕らが今後求められるのは、この方たちはどのタイプかなっていうのを早く見極めれなきゃ。
あ、そうね。それを。それは本当そう。
それが一番大事かもしれない。
でですよ、今回のテーマで言えばですね、そういった、もうルールは適当でもいいから遊ぼうぜっていう方々に、よりハマってもらうっていう意味でもあるわけですよ。このまた一緒に遊んでもらうっていうのは。うん、で、その点で、田辺さんの工夫を教えてください。
僕の工夫、じゃあ、まあ、僕の場合に関しての一番気にしてるというか、僕が説明する上で一番大事にしてることは、とにかく僕がそのゲームを好きになること。
うん。
じゃないですかね。できればプレイ始まりますって終わりまで終始面白かったっていうふうに思ってもらいたいじゃないですか。
うん。
ってなると、説明の時点で、うわ、これめっちゃ面白そうじゃんって言ってもらったら僕の中での勝ちっていうのはちょっとあるんで。
なるほど。
ってなると、楽しいかどうかって僕がまず楽しいかどうか大事かなと思うんですよ。
ってなったらあれじゃない、うん、もう、新しいゲーム手出せないじゃん。
どういうこと？
だから、まあ、初心者の人が入ってきて、で、田辺くんが買ったやつがあるでしょ、新しく、一緒にやりましょうってなったら、これを自分が好きになるゲームかどうかもわからないで一緒にするから、それ無理ってことですよね。
そうです。それはないですね。その場合の選択肢は僕が初見のゲームは外れます。っていうのも、お店にも僕立ってて、まあ、しょっちゅう説明はするんですけれども、受けっていう面で考えると、まあ、いくつかゲームパターンあって、僕が遊んだ上でルールも把握しててめちゃくちゃ好きなゲームと、遊んで、まあ、ルールは把握してるっていう程度のゲーム、あと、ルールだけ知ってるっていうゲーム、 ていうこの枠組みで考えると、後者に行くにつれて、実際のゲームをした時の受けもどんどんやっぱ下がってくるんですよ。なんかね、結局ルールだけしか僕が把握してないゲームって、そのゲームの面白さを僕自身が分かってないことが多々あるんで、なんかあんまり受けないんですよね。わかります？
わかるわかる。
ってなると、やっぱりちゃんと僕が面白いって分かった上のゲームをちゃんとプレゼンしたいのは、やっぱあります、
ね。田辺くんはね、すぐ顔に出ちゃうからな。
何ですか？顔に出ますよ。出ますよ。
顔に出ちゃう。もう、あ、これ俺に向いてないわって思ったら、すぐ顔出ちゃうから。
そう。で、ここからやっぱり僕の課題なんですけど、ね、とはいえね、じゃあ僕の推し芸をね、ガンガンオラオラつってやってて受けるとも思ってないし、その人合う合わないあるってなると、僕がちょっとこれは苦手だなって思うゲームに関しても、ゲーム自体を紐解いてみればゲームの面白ポイントってやっぱりあるわけじゃないですか。そこをね、ちゃんと理解して、ちゃんとこういうゲームもありますよっていうふうにね、いろんな人にプレゼンできる間口の広さはね、今僕の中での課題かなって思ってちょっと勉強してるんですけど。
なるほど。
すごいな。
はい。思うわけですよ。どうですか？
まあまあ確かに、まあだから言い換えるならば、その事前に自分でこう遊んでおいて、どうやって盛り上げていこうかなっていうのを先にトレーニングしとくってことですよね、田辺ちゃん。
そう、僕はやります。で、その人やって、様子見ながら、この人やったらこのあたりのゲームが好きかなとか、これやったらできるかなとかっていうのは、なんで僕がやりたいゲームは割と、そのいっぱい人がいる回やったりすると、か僕がホストやったりすると二の次になるんで。
まあね、でもね、その手法だとね、本当に、あれなんですよ。まあ、たくさん人がいるんだったらいいんですけど、自分しかインストする人がいないような回においては、自分の新しく買ったゲームなんかもう全然できないわけですよ。
できないですね。
で、私もやっぱそうだったんですよ。だからそういうのを乗り越えるために、その、初めてのゲームでも一緒に遊んでくれる人材を作っていかなきゃっていう、まあそういった課題で、私はずっと取り組んでるんですけど、その上での工夫。
もちろんもちろん。
で、その上での工夫、2周目言っていいですか？
はいはいはい。
まあ私の、その、またボードゲームを一緒に遊んでもらうための工夫、2個目はですね、女の子を用意するです。
終わった。
終わったって何？終わったって何？
すげえ極端やなと思うけど、うん、同意っす。
同意ですよね。これは、その、もちろん、おいおい、出たナンパな話かよって、そうではないんですよ。まあもちろん、ボードゲームをもっともっとその好きな素質がある方とか、
はい、
TCG 関係結構やってた方なんていうのは、そういった観点全くないんですけど、本当に日頃フットサルやってますみたいな人たちを定着させるためには、うん、女の子が定着しないと男も定着しないんですよ。だから女性がもう行かないっていうような場所は男も来なくなっちゃうんですよね。で、女の子を新たに呼ぶ場合も女の子がいないと来ないんですよ。という意味で、女性と男性が仮に一緒に遊びに来たとしたら、女の子側がまた行きたい、もみさんちまた行きたいっていうような状況を優先します。で、そうすれば、また行きたいって言った時に、その彼氏側、一緒に来てた男子側も、あ、じゃあ俺もまた行こうっていう風に来てくれるようになるんで、で、逆も起こったことあるんですよ。男の方がすごいハマって、女の子の方がいまいちハマらなかった時は、やっぱ両方来ないんですよね。
まあ、それがセットやったら来へんでしょ、やっぱり。
っていうのも、セットじゃなかったとしても、結構大枠でそういう状況っていうのはあって、まあ、人んちでやるからっていうのも当然あるんですよね。やっぱ敷居高いじゃないですか。その、公民館でやるわけでもないし、おしゃれなカフェでやるわけでもないので、そういった時に、やっぱ女性が定着しないような場所っていうのは、やっぱ男子も女性も、まあ来なくなっちゃうなっていうのは、まあ経験上の話ですね。
まあ雰囲気作りとして、ね、その遊ぶ場所の雰囲気はめちゃくちゃ大事だとは思ってるんで、確かに僕も思い返してみれば、自分の会主催するときに声かける順番は確かに女性の方が優先度に。
いや、そうなんですよ。これね、やらしく聞こえるかもしれないですけど、マジでこれは大事で、で、それに伴って、やっぱ清潔感も必要だから、その部屋をきれいにしておくとか、匂いとかも、その芳香剤なり、まあ無香空間とか置いとくなりっていう、で、お手洗いも特にね、お手洗いなんか特に見られます。
はい、めちゃくちゃわかります。僕は家では会話主催はしないんですけど、もうよっぽどじゃない限りは、だいたい僕もどこかの会場でやるとかなって、 って、じゃあ自分が着きましたって言って一番最初に何するかって言ったらトイレ掃除やりますからね。
いや、そうですよね。
はい。うん、トイレをまず綺麗にします。何が何でも。
そう、そういうところでもうまた来たくないって思われちゃうんだよ。で、それどの目線かって言ったらやっぱ女性に対してターゲッティングしてるわけですよ、ある程度は。だから、例えば初心者の方来ますってなったら、あ、もう一人入れるな。あ、じゃあ女の子入れようっていう風に別のところからまた女の子用意するっていう、そういった意味でのことですね。
まあ単純に本当に雰囲気良くなるんすよ。本当に。
ほんで男も盛り上がるしね。わーっつって。
そう。
うん。
こんなに混ざられへん話ある？
え、なんで？
こんなに混ざられへん話の
混ざられへんってあんた言っときながらリニョリといつも楽しそうにやっとるがね。
確かにリニョリはすごい、その女性を集めるのが上手やったんで。
いや、そうですよ。
てかやっぱリニョリがいることにより、ボードゲームがすごいクリーンに見えるというか、
うんうん、
あの子がその前向きに楽しんでくれるっていうのを見せると、すごいみんな興味を持ってくれるみたいなとこがあって、
うん、
あの子がいなければ、俺は今頃、くっさい MTG プレイヤーとかになってた。
そしてパチンカスになっているところでしょうけど。
あ、そっか、ボードゲームしてないわ。
してないわ。してないわ。
いや、これはね、
沼に沈められてるわ、多分。
リニョリさんがもし男性だったとすると、ここまでの効果は正直ないなって私は思いますよ。
うん、
これはそのセクシャルスな意味でのシンボルってことではなくて、本当にその母性とかこう引き入れれるだけのその器みたいなのがやっぱり女性目線で繊細なんですよね。
うん、
うん、でそういうところからさらに他の子も来やすいっていうところになるので、うん、ここはやっぱ大事かなと思いました。
うん、うん、もうだから俺からは何も言うことありません。
いや、まあ、イカさんの周り結構女子多いけどな。
追記するなら、やっぱりいろんなゲームをやってくれるのいいよね。その、重たいゲームでも全然やってくれるじゃないですか。
うん、え、誰のこと？アリニョルさんのこと？
そうそう。
あ、そうですね。
だから、
で
しょ？
それは聞いてるだけ
ど。関東にもそういう重たいゲームできる女性プレイヤーで、カリスマがある人みたいなのを集めて、話聞いてほしい。
話聞いてほしい。
そういう会で、どんな感じで雰囲気作っていってるのかとか、多分そういう方って新しい人引き入れるのうまい。
そうですね。
だからそういう話を一回聞いて。
何ちょっとテーマ投げかけて。まあ、じゃあそういうのもまた今度やりますよ。まあやるとしてです、
ね。それでは無理。俺今回のテーマは俺役に立たないです。
あ、じゃあちょっと次の週でイカさんの新しい何かないんですか、工夫。
いや、俺はとりあえず、俺という人間を信頼してもらうことから始める。
どうやって
どう、手順を教えてほしい。
まず、社会性を身につけるというか、その、丁寧やし、挨拶もするし、言葉遣いもちゃんと。
大丈夫
言葉遣いせえへんし、困ったことあるかどうかとか見たりとか、ちゃんともう、いろんなことをして、うん、俺という人間をまず信頼してもらいたい。
いや、何に怯えてんねん。
イカさんも何年生きてんの？
何と戦ってるん？
急に全然知らんやつがすごい勢いでアグリコラ持ってきたら、まずもうハードル高いやん。信頼してもらえんかったら。
ああ、わかった。わかりました。これ私後で言おうと思ってましたけど、何者かっていうのを先に分かってもらうってことでしょ？
そうそう。
はい。
それで言うと、わかりますよ。イカさんが、例えば、イカガヤっていうのやってますから、こう入ったりとか、私がホラボドっていうのをやってて、で、ボードゲームとか結構集めてたりするんで、一緒にやりませんかとか、なんかこう、ちょっとね、枕言葉として、自分がどういう形でそういうのが好きなのかっていうのをさりげにプレゼンするみたいなのは私もやりますよ。
何をやってる？逆に言わんな。
あ、言わないんですね。
変な敷居になっちゃうっていうか、あ、この人すごいのめり込んでんねんなってあんまり思わしたくない部分もある。
まあ、全国チャンピオンですとか言ったら敷居上がると思いますけど、ラジオだからね。
どっちかというと、ただのいいおっちゃんレベルで、
あ、そうなん
だ。でも丁寧な人みたいな感じでいたい。
昔、ジャンデボやってました。
昔、誰もやってました。何にもならないよ。だからってなる。
バージョンで、
ダメか。
埼玉県代表ですとか言わんか。
埼玉県代表とか、めちゃくちゃ気持ち悪いやんけ。そんな急に言い出して。ジャンル違うんだろ。
よく言ってる、カルゲーから始めるっていうのはナンセンスみたいな話が一時期風潮であったけど、
ああ、
もう。ゲームをやることにより、まず人間性を知ってほしいっていうようなところで、ゲシェンクとか出すわけですよ。
ああ、そういうことね。はいはい。
軽いゲームの意とかそういうので、まず自分はそういうなんか敵じゃないし、害になる人間じゃないんですよっていうのをアピールしてから、やっとゲームのプレゼン始めれるって思ってるタイプ。
イカさん大変やな。
いや、まだちょっとわかります。その自己紹介とセット含めて軽いゲームをやりつつ、うん、自分を出していくっていうのは。
うん、なんか一ゲームこなして、あ、この人とゲームやったら楽しいんだ。
気にかなってる。
わかりますよ。だそういう方向のステップアップってことですね。うん、自身のアイドリングもあるってことでしょ。
アイドリング。だからよくある、簡単なゲームしかさせられへんから、簡単なゲームから始めるみたいなじゃなく、それはもうただの、ね、プレゼン大会なんです。1個目のカルゲーっていう。
ああ、でもそうなんかもう、イカさんぐらいになってくると、そういうところが結構繊細になるのかも。まあ私たちもやっぱり言ってみんなおじさんになっちゃったんで、その、ボードゲームさえ面白ければ、きっとこの子たちは気に入るだろうってそういうわけでもないですから。
いやいやいやいやいや。
怪しいものじゃないですよって、こう、ちゃんとね。
大丈夫なおじさんをアピールしたよ。
でも大丈夫なおじさん。大丈夫じゃないおじさんいっぱいいるからね、やっぱね。
大丈夫なおじさんばっかりの環境を知ってるから。
なるほどね、うん。怒られそうや、この話、誰かに。なるほど。
まさにその通りで、僕も、うん、やっぱりじゃあ、ミナリはめちゃくちゃ気にはするかな、というか。
あ、服装？
そう、会しますってなって、自分の主催の会するときは、服も、なんやったらあんまり着てないような服着るし。
着てないようなって何？もうシースルーのなんか、アミアミとかそういうこと。
意味変わっとるわ。乳首見えるやろ
うが。あ、そう、そういう意味じゃないの。
おろしたてみたいに。
あ、おろしたてってこと。
そうそうそうそう。髪もね、いつもより時間かけてセットするし、眉毛もなんやったら隠し。いや、気ぃつけた方がいいですよ。我々、思ってる以上に、もうおっさんですからね。
ね
結構背伸びして、やらんとダメですよ。
まあまあまあ、眉毛までやってんねや。まあ、鼻毛が出てないかとか
は、
まあ、
あ、もうもちろん、そう、毛の処理はしますし、ちゃんと爪は磨くし、
髭剃り
してやるわけです。いや、もう抜きますよ、抜きますよ。抜くし。
血だらけ。なんで血だらけ。
逆にブツブツなるみたいな。
そうそう、あるある。
そう、まあまあ、清潔感。自分もそうやし、その、会全体の清潔感とか、雰囲気の良さとか、っていうのは、やっぱりね、さっきのトイレ掃除から始まって、あとちょっとしたお菓子とかもね、ちゃんと個包装で、ちょっと綺麗なやつを用意したりとか。
うん、あ、カントリーマン
ね。あの、音楽が、ちょっと何もなかったら、うっすら音楽かけたりとかもね。
それはそう。あ、でも確かにそう、うん。それは音楽はね、やっぱ必要ですよ。
うん。
お、じゃあ音楽何かける？
音楽、いろいろあるけど、あれよ。
バルキューレの曲とかですか？
いやいやいやいやいや。そんな。
で、ばっくり言って。
気持ちが高ぶりすぎるよ、逆に。
なんやろな、ゲームミュージックのなんかの、なんとかバージョンみたいなやつとか、うん。あと、なんか、塊魂っぽいやつを集めたやつとか、それでありそうなやつ。
そうね、塊魂ではないのね。
そう、うん、別に塊魂でも言っちゃいんねんけど。
は
い、
ちょっと。どうだろうな、好き嫌い分かれるやつはあるかもね、その場合。
ゲームのミュージックなんだけれども、ちょっとオシャレな感じで、うん、あんまりその、遊んでても邪魔にならないみたいな。
ああ、そうなのね。
ゴリゴリにポップスとか流すと、やっぱりそっちの方に気取られるのも嫌なんで。
いやうちはもう完全に J-POP バリバリ流しますからね。
だから一応、ありやと思う。
人による、回による。今だとさ、その、例えば iTunes、Apple Music とかに加入してれば、その週とかその月のトップ100とかの J-POP とか、選べるから、
うん、
それをまあ流しでもいいし、いいねうん、まあ逆になんかちょっとサブカル好きがっぽいのが集まるんだったら、ビレバンの店内みたいなボサノバ系。
あ、そうそうそうそうそう。僕そっち
なるほど、なるほど。
系統としては。うん、
さっきの最初のその声掛けの話にも戻っちゃうんだけど、結構初心者全員がそうとは言わないんだけど、沈黙が怖くて。
ああ、そうね。沈黙は特に。うん、
やっぱ嫌じゃん。ボードゲームやってて、みんな静かにしてたら、うん、ガチなのみたいな。
うん、
やっぱ音楽流れてたり、お菓子あったりすると、なんかその会話ができる。
そうそうそう。あの、初めて同士の人とかも結構いたりするから、その辺のケアとして。
とか、だからなんか沈黙を減らしたくて、その、音楽もちょっとしたねって、
うん、
うん。横道にそれる場所を作ってあげるっていうのはすごいいいかもしれないね。
まあ、あと単純にあれですね、自分自身もこう、ダウンタイムの時に、ああ、暇だなって思った時に、やっぱ音楽がないと気持ちが持たないんですよね。
すいません、いつも長く考えて。
ただね、そう、大丈夫だと思うんだけど、一個だけ注意というか、
うん、
映像はやめた方がいいね。
うん。
PV とかを流しちゃったりすると、やっぱね、そっちに意識が取られる。
そ
ら
そうだろ。そんなおしゃれなバーみたいなことせえへんよ。
そう、なんかモニターとかはない方がいいなとは思う。
モニター切ってね、音楽だけっていう。
音だけで。
うん。
まあなんかそれありきの回だったらいいですけどね。長島のさきちゃんがハロウィン回だっつってなんか B 級映画をスクリーンで流しながらそれ系のホラー系のボードゲームをするみたいな、うんうん、そういうテーマがあるんだったらいいかなと。
いやもう絶対集中できねえよ。
いやいいですよ。だからもうなんかもうながらでいいの。そうながらでいいの。それもなんかゲームもなんかそれもフレーバーの一つ。
ああなんかあれかもね。なんか今回のテーマで言えばそういったイベントと銘打つっていうのもまあある意味そういう工夫の一つかもしれない。サメ回だとかハロウィン回だとか。でもね、うん、ああいうのに来る人ってね、普通の回に来なくなったりもするんですよね。
うん、ああ、なるほど。
そこも危惧してて、ケーキ食べながら遊ぼうみたいな回とかやると、普通にボードゲーム回ってなった時に来ない子が出てきたりとかするので、
うん、そっちの方が好きな人がやっぱどうしても出てきちゃうから、
そうですね。
ケーキがメインの人。
いやまあでも来ない人は、来ないよ。
うん。まあまあもちろんそうですよ。来ない人はもう到底来ない。うん、でもどうやって来させるかですから。はい。はい、まあそんな感じで、まあそんな感じでまあ進めてきましたけど、
うん、
まあもうそろそろ落とさないとなと思うんですけど、う
ん、落とせんのこれ。
ちなみにですね、まあ私としては、そのまた来てもらう工夫として、もう一個やってるのが、次遊ぶ予定のものをちょっと宣伝しておくっていうのをやります。
わかる。見せとくってや
つ。うん、あ、そうそうそう。
さっき言ってたやつね。
まあ要は結局これはどういうことかというと、相手を求めてるよっていうのをアピールしてるっていうところだと思うんですよ、今回の。
またあなたと遊べると嬉しいなってことですね。
そうです、そうです、そうです。盛り上がりそうだなっていうね。
そう。ボードゲーム会ではあるけど、ボードゲーム以前にやっぱりあなたと遊べたこの時間が楽しかったから、また遊ぼうねっていうのをどうやって伝えるか、どうやって分かってもらうかっていうのがポイントになってくると思うので、そういったものを、うん、まあ、今回ちょっとお話できた内容から、まあ、リスナーの方も今後のね、何か材料にしてもらえたらなと思うんですよ。
なんかリップサービスっぽくはなっちゃうけど、なんかこのメンバーでまた遊びたいねみたいな話になるのやっぱ嬉しいじゃないですか。
うんうん。でまた後でね、例えば終わった後に LINE で今日来てくれてありがとうみたいな、
うん、
っていうのもまあ一つ加えてあげたりとかして、
ケア大事です
ね、確かに、うん、そういうとこ。あんでしつこくしないのもポイントね。だからやっぱおじさんなんでついついね何回かラリーしちゃダメだから、もうさらっとね、短い分でさらっと
何回かラリーしちゃう。
そうそうそうそうそう。
そうね、気をつけましょうね。
定期的に会開くのは大事かもしれない。
ああそう、定期的なのも大事ですね。それはそうかな。
行きやすくしとくっていうのもまた
まあ1ヶ月に1回あるから、また次の次の月でも行けばいいかなみたいなぐらいの気持ちでも十分ですからね。
そうね、それができればどんなに嬉しいか。
という話ですよね。
はい、という感じで、いろいろとうだうだ喋ってきましたけれども、
はいはい、
もうこんなところでいいですか。
うんうん、
まあ、ボードゲームの時にどんな音楽かけるか、次もう一本で撮りましょう。
撮りましょう。
撮りましょう。
いろいろ言いたいことあります
ね。そうですね。あと、どんなお菓子が合うかとかもね。
あ、それいい。それいい。
それもやりましょう。はい。ということで、ここまで進めてきましたけれども、まあ、ボードゲーム遊んでもらうための工夫。まあ、ちょっとね、長すぎましたね、これ撮ったの。
いや、そりゃそうやで。
もうだって1時間以上撮ってるもんね、これで。
いなかったことでいいけど。
いなかったことにはできないけど。まあ、ということで、ちょっとこれは申し訳ないですけど、またもや、2週に分けようと思います。
出た
ー出たー。この後、良くないガンダムという、まあ、尖ったテーマについては、来週、はい、来週になりますので、期待していただいて、期待できるか分かんないですけど、期待していただいて。
あ、まあ、人によるなこれな。
人によるだろうな、怖い気するけど。
はい、全然喋ってないイカが見れるよ。
予言かな。
予言
ということで、はい、じゃあ、いつもの言って終わりますか。
はい。
はい。
ということで、ここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。今回お送りしたのは、最近、ニコ&でよく服を買うようになった、もみ。
カブラギ P と入れ替えられるんじゃないかと恐怖しているイカ。
僕が推したいなって思った最近の漫画はダンジョン飯とメイドインアビスです。田辺。
最近生まれた妹の子供の名前がアニメから取った名前だったんでちょっとびっくりしているカブラギ P。
なんやろ、なんだって名
前なの。ちゃおちゃおちゃおちゃお
教えろ。気になるまま終わらせろ。